ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム永ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は、
はいはい、
どうぞ
じゃあちょっと今日最近とっても感動することがあったので、
うん、
そのお話をちょっとさせていただこうかなと思います。
楽しみですね。
はい、私のおじいさんが日本画家だったっていう話は何回かラジオでもさせていただいて、
寛風先生ね、
はい、大又寛風という名前ですけれども、うん、寛風のサイトも作りまして、うん、アトリエリザンという名前で今ウェブ上にギャラリーを作ってあるんですね、
うん、もうあれかな、もう検索して見つかるかな。
あ、もちろんです。
もう大丈夫。
はい、もちろんできます。アトリエリザンって入れていただいても、うん、大又寛風って入れても出てくるかもしれないですけど、
うんうん、あんま他にないからね、リザンっていうのもね。
そうですね、アトリエリザン、うん、でリザンはひらがなで作っていますが、うん、もしよかったら見てください、
うん。
まあ、そこの最初のところにご紹介してあるんですけど、今ちょうど奈良県の万葉奈良県立万葉文化館の方で、うん、万葉コレクション展という展覧会が開かれてまして、うん、で寛風の絵も3作出てるんですね、
うん、
ただ今ちょっと休館中、コロナウイルスの関係で。
ああ、そうなんだ。次のオープンは決まってるの？
いや、まだ分かんないんですよ ね、
そうなんだね。
一応3月の半ばまではお休みっていうのを連絡は来てるんですけれど、
う
ん
う
ん、
じゃあアトリエリザンを見てもらうと。
そうです ね、
ね、
それに載せたいと思いますけれど も、
いい
も、ね、2月の8日から4月19日の予定でやっている展覧会がありまして、
うん、
そこで掛け軸が3枚、
うん、
3本出てるんですね、寛風の掛け軸が、うんうん、で、ある時ね、知り合ったっていうか、私まだ1回もお会いしたことのない方なんですが、
うん、
私より年上の先輩の方なんですけれども、
うん、だいぶ数が少ないね。
そんなことないですよ。
そんなことない
んですけど、うん、まあ、その方とね、どうして知り合うようになったかっていうのもすごい不思議なお話なんですけれど、
うん、
私のお友達で、まあ、ホテルの総支配人を されてる方がいらっしゃるんですね、うんうん、富山県の方で、
うん、
女性の支配人なんですけれど、
うん、
その方は私お友達で、でその方 の、 元上司の方がその人に会いに来た時に、奈良に住んでるんだけれど、うん、その上司の方が、元上司の方が奈良に住んでるんだけど、
うん、
私の好きな画家がいて、この展覧会があるんだけど、いつか見に行かないっていう2回ぐらい誘ってくれたって言うんですよ、その彼女を、
うん、
そしたらその誘ってくれたその画家が私のおじいさんのことだったの、
うん、
で私のおじいさんの絵がすごく好きで、こういう展覧会があるとき行きませんかって誘ってくれる人がいるんですよっていう話を、ね、彼女が教えてくれて、
うん、
でもぜひその方にも感謝の気持ちでお手紙を書いて、うん、まあ、絵はがきとかいろいろ資料とかをお送りして、
うん、
で、まあ、美術館の、ね、チケットなんかもお送りしたのが、それがね、ちょうどね、令和元年の年末ぐらい、12月ぐらいだったんですね、
うんうん、
でそしたらもう早速にお正月にご主人と一緒に見に行ってくださったっていうことで、
早いね、
チケットでね、見に行ってくださった
っていう、うん、ファンの人っての動きが早い ね、 やっぱり ね、
ね、ありがたいです。それで、うん、感想なんかもね、メールくださったわけ、うん、で一度も会ったことはないわけなんだけど、
うん、
その後もね、私は奈良まで行くのが大変なので、
うん、
めったに行けないですけど、その方近くでいらっしゃるのでね、
うん、
もう一度また違う展覧会で行かれたみたいなの、そこに。
あ、そうなんだ、
うん、それでそしたら、そう、万葉コレクション展が、あ、私がチラシを送ってたから万葉コレクション展を見に行ってくださったんだ、
うんうん、
で万葉コレクション展を見に行ったら掛け軸が3本かかってましたっていうね、ご連絡いただいて、
教えてくれたんだね。
そうで、 ありがとうございますって、チラシにはね2枚って書いてあったから、
うん、
私は2本しかかかってないと思ったら3本 掛け軸出てましたよってご連絡いただいたのね、
う
ん、
やっぱり好情報は違うね。
いやそう、それで
本人が見た情報、
そうなんですよ。で、あ、3本かかってるんだ、私も行きたいなと思って、で4月までやってるので、うん、そのチャンスにもし奈良に行けたらぜひお会いしたいですってお互いにはね、あの会ったことないけど、うん、ある人を介して
会ってるから そんなに年離れてないだろ。
多分だから私のお友達の上司っていう方だから、そんなには
私のお友達はね、うーんと若いんですそこをね、お友達って言うとちょっとね、うまいんじゃないの言い方が。
お友達だもん、仲良しだもん。
そりゃそうですよ、うん、でも随分お若いお友達ですよね。
そうです ね、はいはいはい、
よくそこはっきりさせてると
。はい、わかりました、うん、じゃあ同い年年下だったりしたらどうしよう上司って言って、
まあ可能性はあるわな、
ね、あるよね、うん、まあ、まあいいや、まあ、そこは置いといて、まあ、それお楽しみで。
一緒に赤いちゃんちゃんこでも着るかい。
はぁ、何ですかそれ。
まだちょっとそれ早いか。いや、
それ全然早いでしょ、うんうん、自分でしょ、うん、自分。
いや、まだだよ。
それで、うん、まあ、その話は置いといてで、その方からね、その万葉コレクション展で3本お軸が出てましたって連絡があったわけ、うん、でその掛け軸っていうのは、私も知ってる掛け軸なんだけど、うん、なぜ寒風が、うん、おじいさんがそれをテーマに軸を描いたのかってことは全然わからないわけね。
ああ、そうかそうか、その絵は知ってるけど、うん、なぜそれを描いたかっていうところか。だって
万葉集の掛け軸を描いてるわけじゃないので、今回の掛け軸というのは、うん、1本は良寛を描いてるの、うん、だからそれはわかるんだ、良寛、うん、の、 あの書が大好きで、良寛、うん、の書風を、ま、真似てすごく、まあ、良寛の書ってすごく流行ったのね。流行ったというかすごい人気があるんですよ、
良寛和尚はね。そう、子供偉人なんとか読んだよ。
そうそうそうそう、そう、
で100冊のなんかあった。
ああ、そういうのあった、うん、子供が大好きで子供とね遊んでて、で書もすごく上手だったわけ、良寛、うん、様っていうのは。それでその良寛の書を真似てたっていうことと、良寛、うん、が大好きだったって、人間性が大好きだったっていうことで良寛をテーマにしてるのは分かる、うん、
なるほど、
うん、であともう一つはおはじきをして遊ぶ子供、それもね、良寛が子供と遊んでるところからの良寛と子供っていうものを、作品を結構残してるから、うん、その流れでそっちも書いただろうなってなんとなく想像してたわけ、うん、
なるほど。
もう一つ分かんなかったのが、うん、中国のすっごい昔の詩人の陶淵明っていう人がいるんだけど、陶淵明の軸を書いてるわけ。陶淵明の詩、多分詩と、うん、それとあとその絵を、陶淵明の絵を描いてるのね、
うん、陶淵明っていうのはどういうので有名な人なんだい。
陶淵明は詩人なんだけど、中国の詩人なんだけど、うん、私たち高校、中学高校ぐらいで漢文、うん、勉強した時に必ず出てくるのが李白と徒歩って習うじゃない、うんうん、漢詩で。
なるほど。
で、ね、徒歩と李白ってすごい、もうみんな知ってると思う、聞いたことあると思うんだけど、うん、その徒歩と李白に、うん、よりも300年も前の詩人がいたわけ、う
ん、それはあれか、グリとグラみたいなもんか。
え、
いや、すいません。
そうだね、
どうぞ続けてください。
まあ似てるんじゃない、よくわかんないけど。で、陶淵明っていうのは字がね、うん、陶器の陶に、淵、うん、は山水に縁、山水に、うん、この山水を書く縁、縁より2つ両方そうだな、淵、うん、淵野辺っていう地名わかる、神奈川県の
淵野辺今淵野辺の人喜んでるかもしれない。
そう、淵野辺の淵、私ほら神奈川県出身だから、淵野辺の淵っていう字の縁なんだけど、うん、それに明らかっていう、うん、書いて陶淵明っていう人がいるわけ、うん、
なるほど。
この人はね、時代としたらね、360年ぐらいから400年の前半ぐらいに生きていた、もうすごい昔の詩人で、うん、でこの頃日本はもう大和の時代、うん、大和時代が始まるか、大和朝廷始まるかぐらいの感じだから、うん、全然まだ文学とかも何も残ってない時代の日本で言えば、うん、その時期の詩人なのね、うん、でその陶淵明っていう人が軸を書いてたんだけど、なぜ寒風が陶淵明が好きだったのか、うん、他に資料とかもあんまり残ってないし、うん、万葉集が好きだったのは知ってるけど、うん、なんで書いたんだろうなって、みんな遺族、うん、みんな知らなかったわけ、それ。
ああ、そうなんだね。
うん、
そりゃそうだね。だって300年代っていうのはな。
そうだから、なんでその人が好きだったんだろうなっていうぐらいな感じだったの、うん、私たちみんな、
うんうんうん、
大俣家の人たちみんな、うん、そしたらね、その知り合った、その私まだお会いしたことないんだけど、その女性の方がね、うん、まあ、とてもお好きなんだと思うんだけど、万葉集関連 の、うん、山の上オクラ の、うん、解説講義をあったので聞きに行ってきましたっていうお手紙がまた来たわけ、う
ん、なるほど。
その後に、 それはだから万葉コレクション展と別でね、
コレクションとは別に来たんだ。
別で万葉文化館の中で、うん、セミナーレクチャーを結構開催してるわけ、学芸員の方が。
結構満員だよあれ。
そうなのよ、ね、満員なんですよ、いつもすごいですよ。
200人ぐらいいっぱいだよね。
そうそうそうそう、うん、学芸員の方もね、優秀な方がたくさんいらして、うん、みんな話が面白いんですよ、すごく。
あ、この間もね面白かったからね。
そう、令和のね、うん、時もすごくお話面白かったんだけど、とっても興味づけがしっかりされたお話をしてくれるので、まあ、難しいお話を聞いてる感じがしないで聞けちゃう、うん、でそのレクチャーをね聞きに行かれたんですよ、うん、彼女が。そしたらね、たまたま山の上オクラ のお話だったっていう、うん、山の上オクラも結構万葉集にね、うん、歌を残してるので、うん、でその人の 山の上オクラのテーマのお話の中で、うん、老身十病の歌っていう、
老身十病の歌、
うん、だから年老いて、うん、もう病が重いっていうね。
ああ、そういうこと。
これがね、万葉集の巻5の897から903番っていうところにあるんですって。897から903番、
897から903番、
うんうん、っていうところが、その山の上オクラの老身十病の歌、
うん、
でそのオクラ自身の、あ、オクラのその歌は、うん、なんとその中国の文学者陶淵明の詩を下に敷いて作られてる、うん、あの歌ではないかというふうにね言われてるんだって。で、陶淵明が、自分の子供が5人いて、
うん、
で自分が遺言するときに、その5人の子供に対してなんか遺言の書を書いてるんだって、遺言書。でその遺言書が、どんな遺言書か私は全然知らないんですが、うん、その遺言書がもともとあって、で山の上オクラは、その病が、自分の病が進行していくときに、この陶淵明の文を参考にしながら、オクラ自身の言葉に置き換えて自分の子供へ残す歌を作った、
うん、
これがその老身十病の歌だっていうのね。うん、
すごいね。
でそれで彼女は、うん、あ、これで大本寛風がなんで陶淵明を書いたか分かったって思ったっていうお手紙をくださったの、
うんうんうん。
で寛風は結構山の上オクラの歌を自分で絵に描いてるのね、
うん、
でいくつもね歌が、まあ、4500首もある中からかなり選んでる、うん、山の上オクラの歌を選んで絵を描いてるの。だから多分好きだったんだと思うの、
うん、
ですごく研究してから描く人だから、山の上オクラの研究をできる限りやってから絵を描いたに違いないわけ、うん、その中で山の上オクラが、この老身十病の歌っていうのは全然寛風は絵にはしてないんだけれども、うん、多分山の上オクラが読んだ歌は全て研究したと思われる、
うん、
でその時にその陶淵明の詩を下に敷いて遺言の歌を作ってたんだなっていうのも絶対出会ったはず、
うん、
そこで多分陶淵明をまた今度研究したんだろうと思うのね。
そうなんだね、うん、
それで陶淵明がいいなっていうふうに多分思って、で
うん、
そして今度それをまた単体の軸に書いたんだろうなっていうことを彼女が気がつきましたっていう手紙をくれたわけ、
うん、
で私はもうすぐ両親にその電話して、うん、そしたらもうみんなびっくりしちゃって、
うん、
あ、これで謎が解けたって、
うん、
そうか、そういうふうにつながってたんだって、分からなかったっていうことなのね、うんうんうん。で他に万葉集の中に陶淵明の詩を下に敷いてる歌はね、多分ないっていうのは、母はほら二回り
万葉集
勉強していて、
ね、
うん、大学の先生について二回り勉強したんだけど、うん、なかったっていうの、陶淵明のを下敷きにした歌っていうのは他に、
うんうん、
だからきっと出会ったのねって。
あ、お母さんもすごいよね。
うちの母も大好きだからね、う
ん、大好きだけどさ、寛風先生とは関係なくてお嫁に来
ただけでしょ。お嫁さんなんだけどね、
まあ、まるで後継者のような働きをしてるよね。
本当、ね、不思議よね、うん、そういう人がちゃんとお嫁に来るように、うん、なんかまあ上で天でこうなんかこう、ね、動かしてたのかなと思っちゃったりするけど。
俳句ってそんな昔からやってた？
やってない。
やってないよね、
うん、俳句を始めたのもその前じゃないですね、まだ5年ぐらい。
すごいね、
うん、5、6年だと思うんだけど、うんうん、まあそう、もともと万葉集は好きだったから、ずっと前から勉強してたから、
うんうん、
それでね、その秘密に行き当たったわけで、私たちすごい感動して、
うん、
そのお手紙をくださった方もはっきりそうとは分からないけど多分そうじゃないかっていうので、うん、書いてくださったのね。
光が見えるよな。
そう、で私がねこの時思ったのは、本当にね、うん、自分たちで一生懸命頑張ろうとして研究したり調べたり、うん、 残そうと思っているものとかもあったりしても、うん、本当にねできることはねわずかでしかなくて、うん、知り合った方がね違うところで新しいこういろんなものを見つけてね、うん、教えてくださるわけ、
うん、
これがねなんか人と人とのつながりっていうかねネットワークのね、
うん、
なんか素晴らしいところっていうか力だなと思って本当にありがたいし自分では絶対行きつけなかったと思う私多分東園名に、
うん、ね、やっぱりね誰かがいてこそだね
そうなのでそうやって関心を持って、うん、自分と違う地域で生きてる方が、うん、そうやって頻繁に美術館に行ってくださって勉強してそれをこうフィードバックくださるでそういう人に出会わせてくれたのも私のお友達なわけ
うん年下のね。
そう、年下のね。で、その年下のお友達に会わせてくださったのは、うん、サービスのコンサルタントの勉強しに行った塾の先生なわけ。
うん。私の紹介でね。
はい。で、それはね、ほら、リッツ・カールトン の、 ホテルのシステムをもう日本に、うん、日本で初めてリッツ・カールトン開くときに、まあ、それを採用していた、ね、先生ですけれども。
五段構えみたいな感じだね。
そう、その、だってその先生もすごいんだよ。うん、私が Facebook にあるホテルに行ったときに、うんそこで写真を撮って、うん、で総支配人の人と一緒に写真を撮ったんですよ、うんうんうん、でもその総支配人の人となぜ写真を撮ったかというと全然違う勉強会の先生が
つ
ないでくださったご縁で、
う
ん、で自分の知り合いの人がそこで働いてるというか、まあ、総支配人をやってるから行ったらホテルに行ったら会っておいでみたいなのを言ってくださったので全然違うご縁の話で行って2人で写真を撮ったわけ、
うんうんうん、
で今こんなホテルに泊まっていますっていうのを、うんまあ、ご紹介してくださった方への、まあ、お知らせの意味で Facebook に写真をアップしたら、
うん、
また全然違うサービスの先生があらあなたたち同じ塾生よって言って、うん、違う地域だけど同じ先生から習ってる塾生なのよっていうコメントくれたわけそれで翌朝2人でびっくりしちゃって私たち同じ先生に習ってましたって言って、ね、
まあそんなことからねクレにはね演奏まで行ったしね
そうなんですだから本当にねつながりで生かされてる感じが、
うん、
年を取れば取るほどしていますつながりによって、うん、なんか道を決めていただいているというか、うん、こっちだよって、うん、
オープンマインドってことかな、
うん、そういうことなのかな
かな、うん、分からんけど、
まあ、そういう感動することがございました
うん、でも重要なことが分かってよかったね、
うん、本当それも本当にありがたいし人がこういうふうにつないでくれるっていうことがまた嬉しいなと思って、うん、いや
今日は格調の高い話ができてよかったと思うよ
でその東園名についてね、うん、ちょっと格調高い話の続きって言ったらちょっと変だけど、
うんうん、
東園名さんってね無限のことっていうエピソードがあるんだって、
うん、
で無限のことっていうのは弦を張ってない、うんおことのことであ
そうなんだ、
うん、それで お酒が好きだったらしくって、うん、成功うどくの生活してたのね、
うんうん、
晴れたら耕して、うん、雨が降ったら勉強するみたいな、
うんうん、
そういうことをやってた本当になんかなんていうのかなその勉強学ぶことと生活とかがもう一体化したような、
うんうんうんうん、
心がすごく自由な方だったんだと思うの、
うんうん、
でその方のね無限のことっていうエピソードは本当はすごくね深い意味あるらしいんだよ、
うんうん、
深い意味あるらしいの、うんうん、だけど私にとってはなんか弦張ってないおことでお酒を酔うとねこうやってね弾きながら、
うん、
心の中で歌を奏でるっていうのがなんか今のほらエアでプレイするみたいな
まあエアじゃなくてもスコップ三味線なんてのもあるぞ
そうそうそういうのもあるねそういうふうに楽器弾けなくても楽器した弾いた風になっちゃって歌っちゃったりするっていうような、ねうん、なんかそういうのを思い浮かべちゃって、うん、かわいい人だなって
そのエアギターの発祥は300年にありかい
そうなの東園名さんが一番最初にやった人かもしれないね
そうすごいね、
うん、
そ,
う
なそれをもじってなんか
そう
エアプレイ、
うん、
ジェイ・グレイドンだ
やっほあら
デイビッド・フォスターもいるぞ
あそうですか
ちょっと飛びすぎた
ちょっとそう、うんまあ、もっと面白系で、
ね、
いや面白い人じゃないかもしれない分かりませんけど私のイメージです
それでは今日は格調高いお話をありがとうございました
はいこちらこそありがとうございます、
ね、いい話だったよありがとうね、うん、
はいありがとうございます、
はい、始まる始まる始まる開ける閉じる覗く触る続く
さあ無限のことの本日は誠実の美徳をお届けいたします、
う
誠実とは最も高貴な価値観によって生きることです。かっこいいね、こういうふうに言うと。誠実っていうのはさ、
うん、
なんかちょっと真面目すぎんじゃないっていう感じのさ、イメージの言葉なんだけど、自分にとってはね、
うん、
最も高貴な価値観によって生きることです、
うん、
かっこいいよこれ、うん、気に入った。
は
は、
マイカードにしてください。
正直で真摯なあり方です、
うん、
誠実さがあると自分の良心の声に耳を傾け、正しいことを実行し、真実を語ることができます。言葉と行動が一致しているとき、あなたは誠実な心で行動しています。誠実さは私たちに自尊心と安らぎを与えてくれます。どうでしょうか、
うん、
感じた言葉はありますか、
うん、いろんな人の個性がある中で、うん、やっぱりどういう人が一番本当に信頼しているかって、自分がね、人を信頼しているかどうかって思うと、やっぱり最終的には誠実な人っていう言葉が出てくるの、自分の中ではね、
うん、
私はすごくその誠実っていうのはとってもそこに大事な感じを持ってるんだよね。誠実な人、人柄っていう、うん、いろいろこうその上に乗っているいろんな個性があったとしても、その人間の真のところが誠実な人っていうのは、うん、いいなと思うね、うん、
ちょっとね、自分の方でね、あ、ここがちょっと違ってたなと思ったのはね、うん、誠実っていうとほら、自分と相手とかさ、やっぱりその二者以上の関係の中において成り立つというかね、
うんうん、
そういう言葉だという無意識なイメージがあったんだけども、
誠実な対応とか、うん、そういうことね。
これを見るとね、うん、最も高貴な価値観によって生きるっていうのはさ、その人の個の話やん、
うん、
ここがね、気がついた、
うん、なるほどね、
うん
うん、自分と自分の中において誠実さっていう意味なんじゃないかなっていう感じがする、
うん、
その自分との約束とかよく言ったりする、分かりやすい、うん、じゃない、その自分との約束を守るとか、うん、で自分超えなきゃいけないのは自分だとか、なんか自分の中にさ2つ自分があるっていう時あるじゃない、うん、そういう感じで見ると、
だいぶ最近なんか A ちゃんみたいになってるんだろう、大丈夫、そう私はいいけど由美子がねとか言わないと、
そういう感じで、誠実さっていうのはやっぱり自分の中でなんか同一性っていうか、
うん、
自分に嘘がない状態、
うん、
な感じかなっていう、自分がこれは違うって知ってるくせに、
うん、
知らん顔してやるっていう時、そういう時に誠実さないから、
うん、ああなるほどな、
うん、だから自分が一番知ってるよねっていう声がこう聞こえちゃうような気がする、う
ん、なるほどな、そこら辺はあれかな、じゃあ戒める言葉としてお天道様が見てるとか、
あ、そうだろうね、
そういうあれかな、
そうなんだろうね、うん、
ね、ちょっと新しい誠実っていう言葉が見えてきたな今日は、
うん、
ね、次のことを実行しているあなたは誠実の美徳を発揮しています、うん、自分にとって大切な美徳について考える、美徳、そうか、うん、最も高貴な価値観ということで、うん、一つここに美徳が出てくるんだね、
うん、
自分にとって大切な美徳について考える、
うん、
自分が信じていることのためにしっかりと立つ、よくね、地に足がついてないみたいな感覚ってあるから、
うん
うん、自分自身が誠実であればしっかりと立っている実感があるのかもしれない ね、
うん、
ね、自分が信じていることのためにしっかりと立つ、
うんうん、
困難であっても正しいことをする、
うん、
まあ、さっき言ってたことだね、
うんうん、
自分では分かってるけどやんなかったりするでしょうみたいなね、うん、困難であっても正しいことをする、自分の価値観に沿ってってことだね、きっとね、うん、自分が正しいと思うこと、
うんうん
うん、自分から考えて、あ、自分から進んで間違いを認める、
うん
うん、自分で考えて行動し誘惑に負けない、
うん
うん、誘惑に負けたい、ちょっと違う
全然違うじゃないの
自分で考えて行動し誘惑に負けない、
うん、
いいね、
なんか負けそうになってんだ、
いや負けそうになってるよね、負けたいっていうのは負けてないけど 負けたいなって気持ちがあるっていうだけだね。
は
あ、負けてるとか負けてない、現実には負けてないんだよ。
なんかすごくってる。
あのね
いろいろ出るよね、そういう行動っていうか。い
や、誘惑って別に悪いこととは限らないでしょ。
なんかこれどもってる、そういうところに出るよっていう話よ。
なるほど、うん、でもそれ書いてないよこの、
うん、あのね、言ってることじゃなくてやってることを見ろって言うんだよ、うん、
え、書いてない書いてない書いてないここに。
いや、それは私、うん、私が言ってるの今。
ダメだよ、その私バーチューズカードのこの素晴らしい世界に自分の価値観を投入しちゃう。いやいやいや、
あのね、人はね、口では何とでも言う、やってることを見なさいよ。
では格言いきますよ、格言ね、
うん
うん、いいよね、最初は大事だからね、うん、格言、私は誠実です。
大きい声出せばいいってもんじゃないけど、う
ん、私は正しいと思うことのために立ち上がります、
うん、
私が言うようなことは本当に私がそう思っていることであり、そのようなことしか口にしません
やっぱり誰が読むかって大事だね
私は自分自身のリーダーです、
うん、
いいね、
うん、いいね。
ちょっとね、途中口が変だったかもしれない、うん、私が言うことは本当に私がそう思っていることであり、そのようなことしか口にしません、
うん、
心にもないことは言わないってことだ、
うん、
ね、
うん、
私は誠実です。以上。
なんでそんな睨むのやっぱりね、分かるんだそういうのって。いろいろなものって出てるね、目線でしょ、ね、その言い方、態度、いろんなところでさ、人っていろいろ NLP でやったでしょNLP 勉強してたんじゃなかった、うん、まあでもさ、正しいとか正しくないとかよく出てくるこのカードね、多分西洋式 のカードなので、正しいこととか、あの間違ったこととかっていうのが出てくるんだけど、なんかよく正しい間違いとか良い悪いの判断をしないっていうのも東洋哲学の方では勉強するじゃない、うん、なんかこれが時々ね、言葉としてうんって引っかかる時あるんだけど、まあ、このカードの中で言う正しいことというのは、自分がこれがいいと思っていることっていう意味で、正しいっていうことを人に押し付けないければいいんだろうね。私の正しさを人に押し付けないっていうの、
よかった、
やるじゃない、そういう勉強も、
よかった、
ほっとした、
ほっとした。
じゃあここら辺で今日はおしまいにするか
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。言霊チャンネル、いかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。つながる、伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。